この朝はお読みさせていただきましたダニエル書の3章を通して、備えられた脱出の道と題してメッセージをご一緒したいと願っています。先週のメッセージのパート2っていう、脱出の道、パート2というふうに、申し上げたらよろしいでしょうか。今週そのように導かれています。先週は試練と伴う脱出の道と題して、特に第一コリントの10章の13節にスポットを当てさせていただきました。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。このところから、試練からの脱出といえば、もちろん八方塞がりの中にあっても天は開かれており、神様は私たちを上に引き上げてくださって、私たちを安全地帯に移してくださるお方。それとともにもう一つ脱出の道を主は備えてくださっているということを先週ご紹介させていただきました。どんなことだったでしょうか。それは試練を担うことのできるものにしてくださるという意味がこの13節には含まれていますと。すなわちそれは私たちの人格を成熟へと導きたも脱出。試練というと何とか避けたい、乗り越える、それがたとえ乗り越えるべき試練というものであったとしても、何とかそれから逃げてというような誘惑。そうするときに必ずその試練を逃げたとしても、また同じような壁が私たちの前には立ちはだかる、そういうものでありますけれども、その壁を乗り越えることができる、あるいは試練を担うことができる、新たな壁に立ちふさがることがあっても、それを超えていくことができるような、そんな脱出の道を神様は備えてくださるお方ですと。そしてこの私は主を知らないと三度いなんで逃げ出したペテロの生涯から、あるいは450人のバールの預言者対決して大勝利を収めたはずのこのエリアだけれども、このイゼベルのその言葉にとらわれて心をなえて、もう命を取ってくださいと逃げ出した、そんなエリアのためにも神様は責めるわけでもない、本当に深く関わってくださって、もう一度立ち上がらさせてくださって、あなたは私を愛するかと、そしてその試練を担うことができるものにしてくださる、そんなお方なんですとご一緒させていただいたことでありますけれども、そうした中で、今日もその脱出の道というパート2として、このダニエル書からご一緒したいと願っています。まず簡単にいつものように背景をご一緒させていただきたいと思いますけれども、ダビデ王によって始められたイスラエルの統一王国、それはいつの間にかと言いますか、二つに分かれて北イスラエルと南ユダと、そして北イスラエルはすでにアッシリア帝国に滅ぼされ、そして南ユダ王国もどうかというならば、バビロンの王ネブカデ ネザルのもとに、民は囚われの民として、連れて行かれていった、そういう時代のことであります。イエス様が誕生なさるさらに600年ほど前のことでありますけれども、そうした中でこのバビロンの王ネブカデネザル王は捕囚の民の中で有能な若者を見つけ、自らの食卓に招いて、おいしい肉とブドウ酒で骨抜きにして、自分に仕えさせようとっていう、ユダのことなども忘れさせて、けれどもその策略に飲み込まれることなく、神の前に自らを清く保った若者が4人ユダにはいたと。その名前は、一章を見させていただきますと、一章の6節、彼らのうちにはユダの部族ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアがいた。彼らにはこのユダヤのもともとの名前ではなく、バビロンの名が与えられたようでありますけれども、7節にその名前が記されています。宦官の長は彼らのほかに名をつけ、ダニエルにはベルテシャザル、ハナヌニアにはシャデラク、ミシャエルにはメシェク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけたと。そんなことでありました。そして彼らの優秀さはどの国々から来た若者よりも勝り、ことにダニエルの知恵は秀でていました。今日はお開きいたしませんけれども、2章には王が夢を見て、私の夢を解き明かしなさい、じゃあどんな夢を見たか王を教えてください、そうではない、私がどんな夢を見たところから説明し、そしてそれを解き明かせよ、時に神様どうしてそんなことができるでしょうか、できないならば皆殺しだっていう、何のためにお前たちを生かしてやってると思っているのかと、そんな中で神の霊に満ちたこのダニエルは、その夢を、どんな夢を王が見たかを神からいただいて、そして解き明かすというようなことが記され、そして、その通りであるがゆえに、ネブカデネザルも一目を置かざるを得ないという、2章の最後の方でありますけれども、47節には、王はダニエルに答えていった、あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの王、王たちの主、また秘密を表す方だっていう。そしてですね、ダニエルはバビロン州を司る事務長官に命ぜられるというような、まあ、そんな背景でありますけれども、その後の今日出来事をご紹介したいと思っています。3章から、人は権力者あるいは力を手にすると、誠の神様を知らない世界では天狗になって、神によって生かされているものであるにもかかわらず、その立場をわきまえないで、なんと愚かなことをするものでしょうか。自分の力をさらに世に見せつけ、支配させようと、なんとネブカデネザルはこの時、高さ60キュビト、27メートル、そして幅6キュビト、2.7 メートルの自分の像を金で作らせ、そして人々に拝ませようとした。おまけに6節、奉献式に ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる、脅し上げてっていう、まさにパワハラでありますけれども、けれどもイスラエルから連れてこられた若者たちは、この楽器が鳴ったならばひれ伏せというその合図があっても、すべての者がひれ伏す、そうした中にあってもひれ伏すことをしませんでした。それを見ていた、普段から彼らを妬んでいたカルデア人の一人が王に訴え出るわけですよね。8節9節に記されていますけれども、それを聞いて怒りたける王は彼らを呼びつけて、シャデラク、メシャク、アベデナゴ、私が聞いたことは本当かと、改めてひれ伏すならそれでよいが、本当はなんとか穏便に済ましてやりたいっていう、そんなことでありますけれども、なんとその王に対して返答した3人の言葉は16節から18節のものでありました。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことをしません。これを聞いたとき、ネブカデネザル王の最高の怒りのスイッチが入りました。もうこうなれば誰も止めることはできません。炉を7倍厚くしてこの者どもを放り込め、愚か者どもめが、いざひれ伏すなら許してやったものっていう、そして放り込まれた。ところがどうなったでしょうか。3人のはずが4人いるように見えるではありませんか。そしてそのうちの一人は神のこのようではないか。これが実は受肉前のイエス・キリスト。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私のことについて証しするものである。旧約聖書の中には私が個々かしことして自身を表しているんだ。まさに受肉する前のキリストがここにも現れてくださってっていう、そうした中で驚いたネブカデネザルは出てきなさいと命じたわけであります。26節を見ますと、王はそれからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。王自らがシャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐに出てきなさい。なんと王に覚えられていたこの3人であった。実は王も心にかけていたというような、そういう若者たちであった。そして本別から28節、シャデラク、メシャク、アベデノゴの神は御使いたちを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかにはどんな神にも仕えず、 また拝まないこの娘たちを救われた。そしてさらにそれゆえ私は命令する、庶民諸国語諸国語の者たちのうち、シャデラクメシャクアベデンゴの神を侮る者は誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神が他にないからだ。ネブカデネザル王自らが語って、本当に彼らの危機は試練は証の機会に変えられ、そしてその後彼らは重んじられた。30節に彼らは栄えさせられたと、そんなストーリーでありますけれども、そしてこの試練、耐えられないような試練に合わせることはないとありますけれども、この試練の中で7倍熱い炉でありながら、27節を見ますと、大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。そんなバカなっていう、バカげたことっていう、自然ではありえないっていう、まさに超自然って、そうであります。神の救いは超自然っていう。そして中で私たちはこの朝、脱出の道パート2ということですけれども、脱出の道の鍵がどこにあるのかということであります。今日のテーマでありますけれども、皆さん、王が怒って炉を7倍熱くして彼らを炉に放り込もうとした力強い兵士たちはどうなったでしょうか。ネブカデネザル王が怒りたけり、7倍熱くせよと。そしてこの3人を炉の中に放り込もうとした、20節には、彼の軍隊の中の力強い者たちにとありますけれども、どうなったか。22節を見ると、王の命令が厳しく炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された、あまりにも熱かったので。ここに鍵が今日記されています。7倍も熱い炉の中に放り込まれた3人でありましたけれども、じゃあそこから彼らが逃げ出そうとしたならば、投げ込まれた3人はどうなっていたでしょうか。この力強い軍の兵士たちと同様に焼き殺されていた。この中に、この7倍熱い炉の中にとどまっていたがゆえに、それが良かった。なぜなら、そこには受肉前のキリストがおられた。そこにはキリストがおられた。キリストご自身が脱出の道となってくださっていたっていう。脱出の道とは、主ご自身、キリストの中にとどまることこそが最高の脱出の道であるっていう。だからイエス様おっしゃいました。私のうちにとどまっていなさい。皆さん、新約聖書の、ヨハネの15章、ヨハネの福音書の15章の4節を、ヨハネの福音書の15章の4節、新約聖書の ここ、3章に手を置いたままでですね、15章の4節211ページお開きいただいてよろしいでしょうか。今日は脱出の道パート2ということで、もしこの習わやすい火にから逃げようとするならしたならば燃え尽きていたっていう、この習わい炉の熱い火の中にとどまっていたからよかったというようなことであるわけですけれども、キリストご自身が脱出の道、このヨハネの15章の4節と6節をご一緒に読みましょうか。15章の4節と6節をご一緒に読みましょうか。3、はい、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。飛んで6節、誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。燃え尽きなかったのはもし彼らが逃げようとしたならば燃え尽きていた。燃え尽きなかったのはこの中にとどまっていた。そこにキリストがおられたゆえに。キリストにとどまることは救いであります。そしてキリストにとどまるとはどういう意味かというと、イエス様ご自身にとどまることであり、またキリストの体である教会にとどまることであり、主が教えてくださった愛の戒めの中に歩むことであります。あなた方は互いに愛し合いなさい。逃げ出そう、あるいは人よりも早く行こう、そのようにするならば私たちは悪魔の思うツボ。お開きいたしませんけれども、第一ペテロの5章の8節とそこに記していただいて、第一ペテロの5章の8節と記していただいて、そこには、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食べ尽くすものを探して、求めながら歩き回っていますと。キリストの中に、教会の中に、愛の戒めの中にとどまることこそが救いっていう。そして主の内にとどまるときに、外の嵐は、試練は、焼き尽くそうとする炎は関係がなくなるという。主が覆ってくださるので、脱出の道、イエス様おっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。最高の脱出の道は主ご自身。試練の中にあっても主ご自身にとどまるなら主が守ってくださいます。これが聖書を貫くメッセージであります。2つのことを見て終わりたいと思いますけれども、皆さん、これはダニエルだけではなくして聖書全体を貫くメッセージ。どんな試練の中にあっても主の光の中に、主のうちに、守りの中にとどまるならばそれが最高の脱出の道だっていう。出エジプトの時のことを思い出してほしいんですけれども、イスラエルを晒せよと、しかしファラオは決して晒せないと。そして中で神様は自由の災いを望ませようとしました。ある時はカエル、ある時はブヨ、ある時はこの稲子、はい、ある時はナイル川を血に変えてっていう。そして中で、ある時はエジプト中を闇に、 けども、そうした中でですね、十章の出エジプトの十章、ここも、書いてもらったらと思いますけれども、十章の21節からお読みしますね。21節から、主はモーセに仰せられたあなた方の手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて背を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日目、誰も互い見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエルの人の住むところには光があったっていう。光があったっていう。出エジプト記のときにも。なぜなんだ、私たちはこんな真っ暗闇で何も見えないにもかかわらず、なんでユダヤの民の彼らがいるところだけあんなにも明るいんだ、まるでこの天にですね、こう光の柱が立っているようにっていう。そして世の終わりの週末、主が再び来られる時も聖書は災いが望むと記しています。今日黙示録の全体をお開きするわけではありませんけれども、皆さん黙示録一章から何章まであるかと言いますと、一章から何章まであるかご存知ですか。黙示録ってヨハネの黙示録一章から22章まであるっていう。そして、1章から22章、そして1章から3章まではどうかって言ったら、7つの教会、歴史を通して教会がどんなものかっていうことを7つの教会を通して描いて、そしてですね、20章、21章、22章、千年王国新天神地っていうのはこの最後の3章しか記してないんですね。3章しか。じゃあ、あとの4章から19章まで、19章イエス・キリストが来られて、私たちは栄光の体に変えて、変えられて、そしてユダヤ人と共に一つの神の民となって、キリストの花嫁となり、キリストの結婚、花嫁と結婚があって、そして千年王国に入っていくというのは、その中で4章から19章まで、これは何かって言ったら、みんな7年間の観覧時代の中だっていう、全部観覧時代の中だって。その観覧時代のただ中にあっても、ちょっと皆さん、眠くなりそうですけれども眠くなりそうですけれども、ちょっとお開きいただいてよろしいですか。黙示録の12章の10節、早く開けた方はページ数を教えてくださいますか。黙示録の12章、何ページでしょうか。489ページ。観覧時代のただ中、12章の10節からちょっとお読みしましょうか。皆さん10節11節をお読みしましょう。3、はい。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものがされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。そしてもう一節だけご一緒しましょうか。13章の7節から 10節まで。患難時代のただ中に教会があるということをご一緒したいんですね。患難時代のただ中に教会がある。7節、13章の7節からご一緒しましょう。3、はい。彼らはまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。ここに生徒の忍耐と信仰、この患難時代の中にも教会はあるっていう。しかし光があるっていう。出エジプトのその時代にもですね、本当に大変な試練の中に置かれているっていう。そしてこの世の終わりの患難時代にも、大変な試練の中に、荒らす憎むべき者が立つというような、あるいは額に666のバーコードを打たれなければ、もう買い物ができないような、そんな状況の中に置かれるけれども、キリストのうちにとどまる者は守ってくださるっていう。どんなにネブカデネザルが怒りに満ちて7倍の牢を厚くせよと命じて火の中に放り込んだとしても、キリストと共にあるっていう、そここそが私たちの守りなんだっていう。そして、なんとこの世の終わり、黙示録のことを申しますと、世の終わりにそんな困難の中にも守られている異邦人クリスチャンの姿を通して、その出来事を目にして、ユダヤ人たちも悔い改めに導かれて、一つのキリストの体として、花嫁としてイエス様の前に立ち、婚宴、そして洗礼王国に入っていく。これが聖書のメッセージなんですね。どんな試練の中にも神はキリストのうちに隠れ込むものを守ってくださる。皆さん、なんとか試練から抜け出そうと、私たちは小賢しいことをすることをやめなければなりません。小賢しいことをして自分の愚かさをあからさまにする必要はない。むしろどんな中にもキリストにより頼む、キリストに隠れ込む、それが最高の脱出の道。そしてその中にとどまり、そこでキリストが示されるところに従って生きていく。それが私たちを守る道。あなた方のあった試練の中で、皆人の知らないものはありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださる。イエス・キリストの中にとどまりましょう。とどまり続けましょう。お祈りをいたしましょう。